猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。猫のしっぽ。
このファイルは前編です。後編も合わせてお楽しみくださいね。猫のしっぽポッドキャスト第232回始まります。はい、始まります。はい、ということで、ここでガンダルフさんの声が聞こえなかったということは、今回は私の一人喋りでいきたいと思います。はい、前回ね、ガンダルフさんがパズルの話をしていたんですけど、私はその絵がバラバラになってるパズルの話をするのかなって思ってた。ジグゾーパズルっていうんですかね、ああいうのをするのかなと思ってたら、まさか数独の話で、ああ数独の方のパズルね、なんて思って、前回ガンダルフさんの回を普通に視聴者として聞いてました。はい。で、私はちょっとパズルから連想するとなると、あ、検証だなと思って、ちょっと私はその検証の話をしたいなと思って、今回はちょっと話していきたいなと思ってます。はい、ということで本編いきたいと思います。
猫のしっぽ。
空海 ID ニュースってさ、島根県から発車してるんだよ。ニツアン好きじゃんっておかしな二人でさ。
どうもグダグダタイムズです。このポッドキャストは MTF のシート、
残念な熱が、
いろいろなことについてグダグダ話し合う脱線型ポッドキャストです。
あらかじめ決めておいたトークテーマからの脱線、微妙にマニアックな喋りなど、グダグダ感が満載です。
お気軽にお聞きください。
はい、ということで、今回は、検証ですね。なんか自分で、確かめてみるみたいな検証ではなく、まあ、自分でいろいろ応募してみて、まあ、検証が、の商品が当たったりとかするとかいう、そういう話をしていきたいかなと思ってるんですけど、はい、実は私も結構、パズル系が好きで、母親が、よくパズルをやっていたんですよね。で、私も結構パズルが好きで、やっていたんですけど、結構小さい時は、点つなぎっていう、1,2,3,4,5,6 って書いてるのを、まあ、点でつないでって、絵にして、じゃあ、絵が、お花の絵とかが出来上がって、まあ、答え、お花みたいな感じで書いて、それを送ると当たるみたいな感じで、母親がガンダルフさんと同じで、本を買ってて、それで、そういう子供向けの線引きの、点つなぎのパズルとかは母親はしないわけですね。で、私は子供なので、他の、なんていうのかな、スケルトンパズルとかいう感じの穴埋めパズルですかね。 っていうのが、まあ言葉ももちろん知らないですし、全然できなくて、母親がやらないかったすごいたやすい、その、パズルを解いてって、検証をよく送っていたんですよ。で、まあ大人になったら、そういう、なんていうのかな、穴埋め系のパズルもやり始めたりちょこっとしたんですけど、まあまあ、なんせね、このラジオを始めても4年ぐらいですか、皆さんお気づきだとは思うんですけど、でもなんせ私は頭悪いわけですよ。はい。なので、言葉を知らないと。だから、まあ、本当に時間があって言葉がわからないときは、その、それから連想するものを携帯で引っ張って言葉を調べ出して埋めるとかいうのもたまにやっていた時もあるんですけど、まあまあそれではめんどくさいと。いう形で、その、数読、ガナルさんもね、大好きだって言っていた数読ですね。とかでしたら私も、好きで、結構数読とかやって、出ましたね。あと、あれ、名前なんていうのかな。すごい、奉仕状になっている場所に番号が、あと、上と下に、なんていうかな、上と左横のところに、全部数字が書いてあって、で、その奉仕状のマス目を、黒く塗りつぶすと、立体的な、まあ、絵が出来上がって、まあ、その絵に何が描かれていたかみたいな。まあ、じゃあ、例えばリンゴとか、そういう感じ。で、まあ、答えを書いて送るっていうような、そちらのパズルが、まあ、数読が好きで、一番、数読ですと、その、なんだろう、なんか持ち運びも楽ですし、大体解けるので、まあ、いや、でもね、うん、大体解けるって言っても嘘だな。解けるやつと解けないやつがあります。結構大体ああいう本って、なんか、星印で、これは難易度が難しいですよとか、これはちょっと簡単めですよとかっていうのが書いてるんですよね。で、一般の人から見ると、数読とか特にですけど、いや、これ全然難し、その、見た目だと難しいか難しくかわかんないですけど、まあ、解いていくと、やっぱり簡単だって書いてるものを簡単で、その、やっぱり始めたばっかりっていうか、そのゲームのルールがわかり始めたばっかりの人でも簡単なものは解けるんですよね。で、やっぱ難しいってやつはなかなか、その、難しくてですね、全然解けなくて諦める場合もあるんですけど、まあまあそういう感じで私も結構パズルが好きで、大体そういうのって、検証がついてるんですよね。5000円分の図書券とかが当たりますとか、今だったらなんだろうな、冬とかだと、なんか美顔器が当たりますとか、あと、なんかスチームとかが出てくる美顔器とかあるじゃないですか。そういう美顔器が当たりますとか、コロコロローラー、顔に当ててコロコロしたりするローラーが当たりますとか、まあ、ちょっともっと大きいものだと宝石、ジュエリーが当たりますとか、海外旅行が当たりますとかいう形で、結構、それこそ入院とかしたり、長い時間ちょっと暇つぶしをしたいな、みたいな。ちょっと暇ができるなって思ったら、私も結構そういう雑誌を買って、で、私は景品を送ってます、結構そういうの。暇の時は。で、なんだっけな、一番初めに当たったの。多分、小学生ぐらいの時に、本当に無名の、当時はすごい、私的には輝いていたんですけど、まあ今考えればおもちゃの、そんなさほど作りもなってない、まあでも可愛らしい時計があって、でもうちはまあそんなに金持ちじゃなかったので、何かを買ってって言ったらすぐ買ってくれる家ではなかったんですよ。 まあ、なんですけど、その、なんだろう、はがき代ぐらいだったら、まあ出してくれる家だったので、これ送って当たりたいみたいな話をしたら、まあ、そのはがきをくれて、まあ、はがきに、まあ、これ欲しいですって書いて、送ったら当たったっていうのが初めで、で、なんか、その嘘か本当か、母親が、その、母親の父ですね。まあ私で言うおじいちゃんなんですけど、おじいちゃんがよく昔からそういう何か懸賞を送ると当たるっていう、そういう運を持ってますっていう、持ってたらしいんですよ。で、そのおじいちゃんもよく物を当てていたので、その、私受け継いだんじゃないかみたいな話をしてて、で、私も小さいながら、その、バカなので、それを鵜呑みにしてしまって、じゃあ私は結構何でもそういう当たるタイプなんだと思って、そこからなんかすごい結構送るものにハマったんですよね。で、それから結構、送りましたね。うん。そう、結構、いろいろ私何当たったかなと思っていろいろ書き出したんですけど、まあ昔ですとそのなんかおもちゃの時計みたいのも当たったことありますし、他になんか、なんだっけな、なんかあまり覚えてないんですけど、子供用のおもちゃももう一つぐらい当たったことがあるんですよね。で、まあそれからそんなに検証やってなくて、で、その後に高校生に、はい、なりました。ちょっとね、飛ぶんですけどね。で、高校生になった時に、私はちょっと寮に入っていたんですけれど、大体寮に入ってると、寮生分の、寮の生徒分のものが、なんていうのかな、確保できるんですよね。なので、当時、なんか、雪印さんから、牛柄の景品が当たりますよっていうものがあって、で、まあそれはなんかバーコードを、貼って送ると、牛柄の G ショックが当たりますっていう、たまたまキャンペーンをやってたんですよ。で、まあ5種類ぐらい牛柄の何かが当たるっていった感じだったんですけど、まあ私はもうなんか、その、当時 G ショックっていう、その、衝撃にとても強いですよっていう時計が大流行していた時期で、で、まあお金もないし買えないけど、G ショックこれ当てたらいいんじゃないかと思って、寮生のなんか掲示板みたいなところに牛乳パックを集めてますと。で、書き出して、で、まあまあ、その他にも口コミとかで、まあなんとかちゃんが牛乳パック集めてるらしいよって話で、みんな牛乳を飲み終わったら牛乳パックをくれるようになったんですよ。で、牛乳パックを洗って、まあそれを切り出し、そのパーコードの部分を切り出して貼ってっていうのをやったんですけど、まあ結果を言えば、もう、あと何十通だろうな、もうすごい数送ったんですよ。もう多分、20とかじゃ済まないから20から40の間ぐらい。いや、てか、いやー、どのぐらいだっけな、30、40ぐらいかな。いや、多分もっと送ったかと思うんですけど、まあまあまあ、とりあえずなんか、すごい、5枚一口で、はがき送るみたいなやつで、まあすごい送って、その、結構まあ辞職当たったんですよ、私、一等の。で、おー、やっぱ当たるんだと思ったら、まあ、G ショックは1個しか当たんなかったんですけど、他に、なんだっけな、なんか、ちょっとなんかその牛柄のタオルだったりとか、いう感じで小物がま、ちょくちょくあって、なんかそれはすごい当たって、一時期私の持ってるものが牛柄ばっかりだったっていう時期があったんですけど、まあ、でもそれは、うん、結構なんか、当たって、やっぱり検証とかって結構、思ったより当たるんだっていうなんか認識が私の中でできたんですよね。はい。で、他ですと、それは、なんだろう、食べるものを、 なんていうか、何枚集めて送ったら当たりますみたいなやつなんですけど、なんかそれ系で言ったら、なんだっけ、銀のチョコ？確か銀、出てこない。チョコボールの銀の缶、あ、金の缶が確かに当たったことがあります。あと、ビビスターラーメンっていうお菓子の、何ちゃんって言ったっけ？なんかちょっと中華っぽい帽子をかぶった男の子がイメージキャラクターなんですけど、ビビーくんって言ったっけな？違うかな？ビビスターくんかな？なんか名前忘れちゃったんですけど、その顔の、その大きなタオルが当たりますよっていうのが当時やってて、それも送って確か当たった気がします。あと、なんか、なんかドラえもんのチューインガムみたいのを、中の、ガムを捨てる銀紙っていうのかな。その中になんか当たりが入っていたら、点数があって、その点数を20点集めると、なんか当たりますみたいなやつ、当たる、それはでも全員当たるやつだったのかな。で、送って何かが当たりました。けど、あれですね、もう古すぎてあまり覚えてないですね。うん。あとですね、そう、結構自分の中で大きかったものは、なんかガーナだったっけな、なんかチョコレートで、その当時、冬ソナかなんかが流行っていて、その冬のソナだっていう韓国ドラマが流行っていて、なんかおばさま方の中で韓国ブームがあったんですよね、すごく。で、私も韓国旅行、そのガーナを食べると韓国旅行当たるってやってて、送ったら韓国旅行が当たって、で、だけど私なんかその時たまたまちょっと予定があって行けなくて、まあそれは母にあげてしまったんですけど、ね、それで、その、海外旅行も当たりましたね。うん。それはなんかその食べ物系かな。あと食べ物系。でもその枚数当たりますみたいのは。あ、結構そう。今だと、なんか必ずもらえますみたいな商品結構増えてるじゃないですか。まあ、増えてるじゃないですかって言ってもね、男性はあんまりこういうものをね、地道に集めて当たりますみたいなやつをやらないと思うので、ちょっとわからないかとは思うんですけど、どうしても、普段全然お酒飲まないんですけど、ビールサーバーが、欲しくなりまして、まあ、缶をセッティングして、すごい美味しいクリーミーな泡が出ますよっていう、まあ、ビールサーバーなんですけど、それが欲しくなった時は、まあ、大した飲みもしないビールを箱買いして、シールだけを取って、送って、当てるっていう、ことをしましたね。まあ、当てるっていうか、それはま、全員応募で、全員当たるので、あれですけど、いや、それはなんかね、40何枚ぐらい貼らなきゃいけなくて、まあまあ、とりあえず、40何枚じゃないかな、100枚、120枚ぐらいかな。とりあえずビールの缶を買ってこなきゃいけなくて、まあ、当時は結構なんか、大人数で住んでたので、みんなが消費してくれたから良かったんですけど、ビールを。うん。けどね、そういうのも当てたりとか、あとなんかビールグラスも当たったりとかしたことありますね。うん。で、そうですね。それは、そういうの当たって、あと、よくクリスマスシーズンとかになると、なんか商店街だったり、まあ、自分の家の、まあ、近くのよく行ってる、なんか、その、商業施設だったり、なんかデパート的なところで、抽選会とかやってるじゃないですか。ガラガラガラガラっていう玉の、金の玉出ましたみたいな、やつ、ですね。そういう抽選会。それで、私当時住んでいた、場所の、一等は海外旅行で、 2等がまあ10万円分、3等が5万円分ぐらいで、5等ぐらいが確かね、5000円分ぐらいの券だったと思うんですけど、商品券だったんですけど、まあそれはそこのビル内でしか使えないので、まああれですけど、それは、4回ぐらい当たりましたね。2万円分ぐらい。で、その、なんだろうな、あと、他の、まあ、引っ越しして、また違う、家の近くの、そういうなんか施設とかでも、2万円分ぐらいの商品券が当たったりとかしましたね。あの玉のやつを、って、ゆっくり回すと当たるって言うじゃないですか。あれって、私の中ですよ。私の中では本当なジンクスで、後ろの人が、もうどれだけ並んでようが、何しようが、めっちゃくちゃゆっくり回すんですよ。それってすっごい勇気のあることなんですよね。みんな結構ガラガラって回してすぐ出すので。だけど、もうできれば、で、そんな人の目を気にしないと。まあ、とりあえず絶対に当てたいという商品がガラガラでもしあったのならば、そう、一番初めに言いたいことは、ゆっくり回すです。絶対にゆっくり回した方がいい。普通の玉って白玉じゃないですか。まあ、赤玉だったり、金とか、いろいろ、色があると思うんですけど、あれって白玉にさらに色をつけてるので、若干普通の玉より重たくなるらしいんですよね。本当に、もう自分たちが思ったらわかんないぐらいなんですけど、本当に測り器で測ると、本当に 0.0 何グラムぐらい変わるらしくて、その塗料の分。それでゆっくり回すとだんだん下に降りてくるらしいんですよね。で、当たりやすくなるらしいんですけど、それはなんか本当に実験でもちゃんと結果が出てることらしくて、で、私もそれを聞いて、じゃあ今度ゆっくりやろうと思って、ゆっくりやったら本当にこれは当たったっていうお話で、なので、ゆっくり回すっていうのが一番コツです。で、あと、もう一つコツがありまして、絶対に最終日に行くっていうのが、2番目のコツです。まあ、てか、まあ、2番目っていうか、本当に、まあ、どちらかというと、絶対に最終日の方が1番かな。抽選会って、やっぱ一番初めに1等が出てしまうと、なんだろう。この景品残ってますよって、書いとくじゃないですか。ポスターみたいなものに、この何等はここでもう当たりました、みたいなやつが書いてあるかと思うんですけど、一番初めの日から一等がなくなってることはないんですよね。まあ、イコール、初めの日から一等は入れてないんですよ。一等の玉は入れてないんですよ。必ず。なので、だいたい最終日に近くなったら入れるんですけど、基本的には最終日の、その時間が、じゃあ、8時までですって言ったら、きっと5時ぐらいから入れ始めるんだと思うんですよ。で、なので、私のおすすめは、その期間が、まあ、じゃあ、一週間ありました。一週間あったうちの最終日。最終日の遅い時間。まあ、でも遅すぎると取られてる可能性もあるので、まあ、そこそこ遅い時間に行くと、一等がもし当たらなくても、一等以下だけど、必ずその外れ以上のものが、高確率で入ってます。絶対に。なので、これから、まあ、クリスマス、これが流れるときはもうクリスマスとかだと思うんですけど、クリスマスまでの抽選会とかだと間に合わないかもしれないけど、年末までとか、年明け始めのそういう抽選とかが、もし、ね、家の近くであって抽選券集めてますっていう方がいたら、できれば最終日のちょっと遅めの時間に、ね、行ったら、もう確率が断然当たるので、そう言ってほしいなと思いました。はい。あと、 ですね。あと宝くじとかはもうガンダルフさんは絶対買わないっていうあのね主義なだったはず確か。そうなんだけど私は結構なんか当たったことがあって5000円ぐらいだったら結構まめにちょくちょく当たったりしてるんですよね。5000円とか3000円とかで、でも最高100万円確か当たったことあります。でまあ確かっていうかそう当たったことあります。なんかあのスクラッチっていうやつで、結構今スクラッチもいろいろ出てきてるので、その9個あんとめくらなきゃいけなくて、まあコインに削って、まあ3個一緒だったら、その柄に何等っていうのがついてて、まあ1等から5等ぐらいまでの柄があって、まあ当たりますよっていうやつなんですけど、スクラッチで昔も何年ぐらい前かな、10年ぐらい前かな、に100万ぐらいを、100万ぐらいっていうか100万当たったことありますね。はい。なので、まあまあ、その、なんだろう。自分のね、運とか、そういうのもあるかもしれないですけど、いや基本的に、その、もしハガキとかで送るのであれば、人があんまりこれは送らないだろうなっていうものを送ってみると、当たります。うん。結構ね、案外海外旅行とかは、まあ私は一回しか当たったことないですけど、なんか懸賞のテレビとかもたまに見たりもしますけど、その、なんか、ビザの関係だったりとか、なんかパスポートの期限の関係だったりとか、まあそういう、その、ビザの関係じゃないですね、その、パスポートの関係ですね。パスポートで期限が近かったりするといけないじゃないですか。なので、そのハガキとか、もしその海外旅行行きたい海外旅行ありました、これを送りますって、もしなった時に、そこの横の方にちょこっと走り書きで、パスポートの期限が行く、まだまだあるので、ぜひぜひ、なんか、両親と行きたいです、親孝行したいです、お願いしますって、ちょっと書いたりとか、あと、いつもなんか、そちらの商品を、よく、なんか、食べてますとか、これは、この前回のデータ、この商品は良かった。あ、今まではそういう商品は出てなかったけど、今回からそういう商品が出たので、すごい、嬉しく、商品食べてますと。で、これからは、もうちょっと、なんか、こういうものも出してくれると嬉しいです、みたいな、ちょっと、出て、ちょっと悪いことを書く。で、ちょっと褒める。で、ちょっと悪いこと書く。こうしたらもっと良くなるんではないか。そして、いや、でも、そちらの商品すごいいいです。みたいな、これ3段階、3要素を取り混ぜて、ちょこっと走り書きを書くんですよね。もうそうすると、やっぱり抽選する方も、普通に手でガラガラやって引くわけ。ではないので、ハガキを見て、抽選してくださるので、そういう、なんていうのかな、頑張ってそういう抽選してる影の人も褒めたり、そういう心遣いを少し出すと、断然、当たる確率が変わってくると思うので、皆さんも嘘か本とか、まあちょっと試してほしいなって思います。はい。ということで、他にも確かいろいろ当たっていたものはあったかと思うんですけど、まあ、正直覚えてられないので、今回はこのぐらいで。はい。ということで、今回は、なんだろう。何の話、なんだろう、そういう、応募抽選の話でした。はい、ありがとうございました。はい、多分この辺ね、ちょっとグデグデになったのはね、ガンちゃんがいろいろやってくれると思います。よろしくお願いします。はい。
猫のしっぽ。
このファイルは前編です。後編も合わせてお楽しみくださいね。